right.
Okay. Well, let's get into our Bible study then, and we've been going through the book of 2 Corinthians. If you could please open to 2 Corinthians chapter 8.
はい、では、今朝はまた第二コリントの、今朝は8章からになりますね。第二コリント人の手紙の8章をお開きください。
Let's read verses 1 through 7.
はい、では第二コリント人の手紙8章の1節から7節をお読みします。さて、兄弟たち。私たちはマケドニアの諸教会に与えられた神の恵みをあなた方に知らせようと思います。苦しみゆえの激しい試練の中にあっても、彼らの満ちあふれる喜びはその極度の貧しさにもかかわらず、あふれ出てその惜しみなく施す富となったのです。私は証しします。彼らは自ら進んで力に応じ、いや力以上に捧げ、生徒たちを支える交わりの恵みに預かりたいと熱心に私たちに願ったのです。そして私たちの期待以上に神の御心に従ってまず自分自身を主に捧げ、また私たちにも委ねてくれました。それで私たちはテトスがすでにこの恵みの技をあなた方の間で始めていたのですから、それを完了させるように彼に勧めたのです。あなた方はすべてのことに、すなわち信仰にも言葉にも知識にもあらゆる熱心にも私たちから出てあなた方の間にある愛にも富んでいるように、この恵みの技にも富むようになってください。
So in 1 Corinthians in chapter 16 he was instructing them about an offering that he wanted to take for the church in Jerusalem.
第1コリントの手紙の16章のところでパウロは実はエルサレムの教会に、集めた献金を持っていくということを語っていました。
They had been experiencing real hardship there.
エルサレムでは教会の人たちが非常に困難なところを通っていました。
And many of the saints were suffering.
もう多くの生徒たちが貧困によって苦しんでいました。
And this was an opportunity for the Gentile church, which is mostly what Paul was dealing with here, to come to the aid of the church in Jerusalem, which was mainly Jewish. And by doing so, it would help, you know, the relationship, help their understanding, help bridge them.
この、エルサレムが苦しんでいる機会をパウロは、この異邦人の教会が彼らの必要を満たしてあげることによって、そのエルサレムの教会というのは主にユダヤ人たちで集まっていましたから、そのユダヤ人たちの集まっている教会を異邦人の教会が助けることで、お互いの間にこう橋渡しができるんじゃないかと、そのような機会としてパウロは捉えていました。
Now, I've been talking about geography. We're teaching the northern part. Remember, the northern part of Europe there was called Macedonia.
ちょっとまた地理の話になりますけれども、ギリシャの北の方をマケドニア地方と呼びます。
That's where we had the church, the Philippi, the Philippians, the Thessalonians, and those churches.
で、そこに、その北の方にピリピの教会とかテサロニケの教会があります。
And now the southern part was called Achaia. And that, not Achaia, but Achaia. That's where you would associate with the Corinthian church.
で、そのギリシャの南の方はアカヤ地方といって、そこにこのコリントの教会がありました。ですからアカヤというふうに出てきたら、それはコリントのことだと思ってください。
But now Paul's talking about the churches up in Macedonia, and he said they really gave out of their poverty, they'd given liberally. They wanted to give.
で、今ここでパウロはマケドニアの諸教会のことを話していますけれども、彼らもまた貧しい中から本当にたくさんの捧げ物をしてくれたということを語っています。
The total amount of their gift probably wasn't that much. He said they gave out of extreme poverty. But in the eyes of God, it was probably wasn't that much, but it was a big portion of their income. And in the eyes of God, it was a great gift.
おそらくその彼らが捧げた 金額の合計としてはそんなに多くはなかったと思います。もうこの極度の貧しさにもかかわらずと言ってますから。でもその彼らの収入に対しては収入の割には本当に大きいものを彼らは捧げてくださって、神はそれを本当にたくさん捧げてくれたというふうに見てくださっています。
It was a great expression of generosity.
もう本当にこの気前の良さというか、そういったものが現れています。
And you know, it brings to mind, remember that widow, during the time of Jesus? Jesus was with his disciples. They were watching people give over in the temple. And there was a widow who put in just two coins, just two little copper coins. And Jesus said, she gave more than anyone, because she gave it all. She gave all she had.
あるヤモメが神殿で、お金を献金をしている姿を、まあ、イエスが弟子たちと見ていて、そしてこのヤモメが投げたこの2つのコイン、投げ入れた2つのコインを見て、彼女は本当に多くのものを捧げたとイエスが言われました。それはなぜならば彼女は持っていた全てを捧げたからだというふうに、たった2枚のコインでしたけれども、そのように言ってくださいました。
But the Macedonian churches that he's talking about, they wanted to give. It said they begged us earnestly for the favor of taking part in this relief for the saints.
このマケドニアの教会の人たちはもう本当に捧げたいと心から思っていました。そして4節にあるように、生徒たちを支える交わりの恵みに預かりたいと熱心に私たちに願ったと言います。
One thing about giving, it really is.It's a good indication of what's going on in our hearts.
この捧げ物をするということは、これは私たちの心の状態がどういうものであるかを示す一つの良い物差しだと思います。
And he's going to talk about that as we go through the chapters.
はい、そのことをパウロもこれから語ります。
Let's read verses 8 through 15.
8節から15節をお読みします。こうは言っても、私は命令するのではありません。ただ他の人々の熱心さを持って、あなた方自身の愛の真実を確かめたいのです。あなた方は私たちの主イエス・キリストの恵みを知っています。すなわち主は富んでおられたのに、あなた方のために貧しくなられました。それはあなた方がキリストの貧しさによって富むものとなるためです。この献金のことについて私の意見を述べましょう。それはあなた方の益になることだからです。あなた方はこのことを昨年から他に先んじて行っただけでなく、このことを他に先んじて願った人たちです。ですから今それを仕遂げなさい。喜んでしようと思ったのですから、持っているものでそれを仕遂げることができるはずです。もし熱意があるならば、持たないものによってではなく、持っている程度に応じてそれは受納されるのです。私はこのことによって他の人々には楽をさせ、あなた方には苦労をさせようとしているのではなく、平等を図っているのです。今あなた方の余裕が彼らの欠乏を補うなら、彼らの余裕もまたあなた方の欠乏を補うことになるのです。こうして平等になるのです。多く集めたものも余るところがなく、少し集めたものも足りないところがなかったと書いてある通りです。
So Paul is not commanding them to give an offering.
パウロはここで献金をするようにと命令しているわけではありません。
He's not trying to manipulate them into giving.
何かこう彼らを操って捧げさせようとしているということではありません。
He wants their giving to be motivated by love.
むしろその愛によって、愛を動機として捧げたいと思ってほしいというふうに願っています。
Now the supreme example, when you think about giving, the supreme example, the best example is Jesus.
この捧げるということに関して一番の、まあ、模範となる方はもちろんイエスです。
When Jesus went to the cross, he gave everything. He gave it all.
彼は十字架に行かれた時に全てを差し出してくださいました。
He gave it all for us, you know, to die in our place.
私たちのために差し出してくださったわけです。私たちが死ぬべき場所に行ってくださいました。
And so Jesus now lives in us. And giving is an expression, it should be, it's an expression of the love of Jesus through us.
そして今や私たちのうちにはこのイエスが住まわれていますから、ですからこの与える、捧げるということは、イエスの愛が私たちを通して表されるということになります。
Verse 15 here is a reference to Exodus 16, verse 18. It's talking about when manna was coming from heaven.
15節、先ほど読みした15節のところ、これは出エジプト記の16章の18節を引用していますけれども、エジプトから出てきたときにあれのでマナが与えられたことを語っています。
Remember, God brought them out. Miraculously, He brought all of Israel out of Egypt, and then they were out in the wilderness.
神が奇跡的にこのイスラエルの民をエジプトから導き出されて、そして今度はアラノに連れて行かれました。
And there, He provided food miraculously for them.
そこで神が本当に奇跡的な方法を持って食物を彼らに与えられました。
And you remember the story. When they got up in the morning, they came out and the ground was covered by this stuff. They didn't know what it was. They called it manna. It was probably like Weetabix flakes or something. It was sort of, they said like frost or sort of a substance like that.
アラノで朝起きると、朝起きて外を見ると、この地面の表面にですね、なんかこう何か覆っているものがあって、それがちょっとウィタビックスっていうなんかシリアルバーみたいな、なんかそんなような分かりませんけれども、どういうものか分からない。でこれは何だろうっていうことでマナというふうに彼らを呼びましたけれども、それが朝ありました。
But they were to gather all that they needed for the day.
でも彼らはその日一日必要なものを集めることができました。
If they gathered more, which a lot of people did at first, if they tried to store it up, it would just immediately it would start to stink. It said it stank and it bred worms.
でも中には一日の必要以上のものを集めようとした者たちがいました。で、必要以上に集めてそれを取っておこうとするんですけれども、でもそうすると虫が湧いて悪臭を放ったというふうに書かれています。
And the Lord was teaching them through this that they were to be dependent upon Him every day.
ここで主は彼らにこのイスラエルの民は日々主に頼る必要があるということを教えておられます。
Every day they would go out to gather it.
ですから毎朝外に行ってその必要なものを一日の必要なものを集めてきました。そして毎日主がそれを備えてくださっていました。もう常にそこで備えてくださって、主はいつも本当に忠実に備えてくださいました。40年間です。
And until they were brought into the promised land, the Lord brought them into the promised land, and then the manna stopped, because then they had fields, they had their own means, and the Lord continued to provide for them, but He provided through their labor, through their work and their farms.
そのマナは彼らが約束の地に入るまでずっと続きました。約束の地に入って、入るとマナが止まって、そして今度はその地 の産物を彼らは食べることができるようになりました。ですから主は常に彼らに食物を与えて養ってくださっていたわけですけれども、それがアラノではマナ、そしてその約束の地に入ったら今度はそこの土地のものを食べられるということを通して主が養い続けてくださいます。
Now Jesus taught us to pray in his model prayer. He said to pray, "Give us this day our daily bread."
イエスは私たちに私たちの日ごとの糧を今日も与えくださいと祈るように教えられました。
The same principle every day, Lord, give us what we need for today.
同じ原則がここに働いています。主は今日一日必要なものを私たちに備えてくださいます。
You know, something about that kind of goes against our nature. You know, it's like we feel like, well, what about tomorrow? You know, and the Lord provides enough. It's not like the Lord's going to provide and then he leaves. And well, okay, until the next time we see him.
私たちの、自然の持っている性質としてはついついこうたくさん集めてしまうというものがあります。明日はどうしようと思ってしまうわけですね。でも主は
He provides it's not like he just leaves. He's just not going to leave and then you never know when you'll see him again.
でも主は例えばこうたくさん与えて、そして一回与えたらもうどっかに去ってしまって、また次の時まで来てくださらないとか、そういったことではありません。日々私たちのことを見守っていてくださる方です。
You know, and so if God, if He moves our heart in our hearts to give, you don't need to worry that well you won't have enough, you know, because He'll take care of you.
ですから私たちはこれを捧げてしまったらあとどうしたらいいんだろう、もうなくなっちゃうんじゃないかというふうに心配する必要はないということです。主が必ず私たちを養ってくださいます。
By the way, even this even applies to spiritual things from the Lord. We get what we need for the day.
このことは物質的なものだけではなくて霊的にも当てはめることができます。私たちは日々その捧げていく、与えていくということ。
And the same thing, God wants us to come to Him daily. He wants us to be receiving from Him daily.
そして、同じように主は私たちに毎日必要なものを養ってくださいますから、私たちは日々主から必要なものをいただくことができます。
But there's something that sometimes we may want. Okay, God, I want to give me all the answers. Okay, tell me everything I need to know. You know, solve all my problems. Just tell. Okay, then you know, because I'll never know when I'll see you next.
ですから、なんか例えばですね、主よ、もうこの問題の答えを全部、解決を全部先に私に教えてください。もう次に主が来られるまでいつになるかわからないんですから、もう今のうちに全部を与えてください。
But we need to just kind of rest in the fact that He gives us what we need for today. Tomorrow, He'll take care of us tomorrow. He'll give us the wisdom we need. He'll give us the grace we need as we face each day.
でも私たちはそういう心配をする必要はありません。主は一日一日その日に必要なものを私たちに与えてくださいますから、私たちは日々主に頼ってその日に必要なものを、その日に必要な恵みであったり憐れみであったり、その全てのものを主からいただくことができ
る。
そういうことを通して主は私たちに主を信頼するようにと教えてくださっているわけです。
But now when it comes to thingsWhen it comes to physical things, you know, you brought nothing into this world. Here's a fact. You brought nothing into this world, and you're not going to take anything with you.
この物質的なものに関して言えば、私たちはこの世に実際何も持ってきたわけではないですし、またこの世から何かを持っていくこともできないわけです。
And as Paul told Timothy in Timothy 6, verses 6 and 7,Godliness with contentment is great gain. And then he reminds him, for we brought nothing into this world and we cannot take anything out of this world.
パウロはテモテにこのように書きました。第一テモテの手紙の6章の6節、7節。しかし、満ち足りる心を伴う経験こそ大きな利益を受ける道です。私たちは何一つこの世に持ってこなかったし、また何一つ持って出ることもできません。
Now, it's true that you can take nothing out of this world, but the Bible teaches us that you can send it ahead.
確かに私たちはこの世から何も持って出ることはできません。でも、聖書は私たちが先にそれを送っておくことはできると教えています。
Jesus talked about that. He talked about storing up treasures in heaven.
イエスは天に宝を積みなさいと言われました。
And you know, he said at one time, even he was talking about in Matthew 10:42. Here's one of the times he said, "Whoever gives even one of these little ones even a cup of cold water because he is my disciple, truly I say to you, he will by no means lose his rewards."
マタイの福音書の10章の42節にこういうことが書かれています。私の弟子 たというので、この小さい者たちの一人に水一杯でも飲ませるなら、誠にあなた方に告げます、その人は決して報いに漏れることはありません。
So it's like, you know, we can send ahead. We can use our lives now and affect in the future.
ですから私たちは今こう先に送っておくことが、天に送っておくことができるということですね。この地上での人生を用いて、そういうことができます。
Now the Lord uses giving. I believe the Lord uses giving to teach us a lot.Concerning spiritual things, he uses physical things in this way to teach us about spiritual things.
主はこの捧げるということを通して私たちに物質的なこともそして霊的なことも多くのことを教えようとしてくださいます。
Because how we use those physical things we have, our attitudes toward them, it says a lot. There's a real connection between that and the spiritual things.
私たちが例えばこのお金というものをどのように扱うかということが、実は私たちの霊的なものに対する心の状態、態度というものを本当に語っていると思います。
Okay, let's read on 16 through 24.
16節から24節まで読みします。私があなた方のことを思うのと同じ熱心をテトスの心にも与えてくださった神に感謝します。彼は私の勧めを受け入れ、非常な熱意を持って自分から進んであなた方のところに行こうとしています。また私たちはテトスと一緒に一人の兄弟を送ります。この人は福音の働きによってすべての教会で称賛されていますが、そればかりでなく、彼はこの恵みの技に携わっている私たちに同伴するよう諸教会の任命を受けたのです。私たちがこの働きをしているのは、主ご自身の栄光のため、また私たちの誠意を示すために他なりません。私たちはこの献金の取り扱いについて、誰からも非難されることがないように心がけています。それは主の御前ばかりでなく、人の前でも公明盛大なことを示そうと考えているからです。また彼らと一緒にもう一人の兄弟を送ります。私たちはこの兄弟が多くのことについて熱心であることをしばしば認めることができました。彼は今あなた方に深い信頼を寄せ、ますます熱心になっています。テトスについて言えば、彼は私の仲間で、あなた方の間での私の同労者です。兄弟たちについて言えば、彼らは諸教会の使者、キリストの栄光です。ですから、あなた方の愛と、私たちがあなた方を誇りとしている証拠とを、諸教会の前で彼らに示してほしいのです。
We don't know who this brother is mentioned in verse 18.
私たちはこの18節に出てきたこの兄弟というのが誰だか分かりませんけれども。
But he was a guy that the church, one of the churches up in Macedonia, selected to accompany the offering, kind of representing their church to go along with the offering to Jerusalem.
でも、マケドニアの教会から、選ばれて、その献金をエルサレムに持っていく、その役割を託された、選ばれた人であるということがわかります。
And he must have been somebody they trusted and had a good reputation.
おそらく信頼できる、本当にそういった良い評判の人だったと考えられます。
But we don't know his name, but his name, we for certain his name is known in heaven.
私たちはその人の名前今は分かりませんけれども、天に行ったら必ず分かると思います。
In verse 21, it says, For we aim at what is honorable, not only in the Lord's sight, but also in the sight of man.
21節に、それは主の御前ばかりでなく、人の前でも公明正大のことを示そうと考えているからです。
And it's very important for the church, to be honest when it comes to money, not just for the Lord, but because the world watches.
この、お金に関しては、教会は本当に、正直であるということが非常に重要です。これは主に対してというだけではなくて、この世の人々もそれをよく見ていますから、 ですから、やはり公明正大であるということが重要なことです。
And the world who is unbelieving will look at the church and, you know, if they see a bunch of, you know, scandals of money or something, just, yeah, I knew it, I knew it. They're just, you know.
信じてない人たちは、外からこう教会を見ますから、その中で何かお金に関する不正なことがあったりスキャンダルがあったりすると、ああやっぱりねということになってしまう。
And you know, as you know, a lot of damage has been done to the church because of money and because of unrighteousness involving money.
そして実は本当に多くの教会がこのお金に関して、特に不正なお金に関して、お金によって傷ついてしまった、ダメージを受けた教会というのがたくさんあります。
This hurts the name of Jesus. This is the reputation of Jesus.
そしてそれが悲劇的にもそのキリストの名前を傷つけてしまうことになるわけです。
Let's read verse. Let's we're going to go into chapter 9 verses 1 through 5、
はい、では、9章に入ります。1節から5節を読みします。生徒たちのためのこの奉仕については、今更あなた方に書き送る必要はないでしょう。私はあなた方の熱意を知り、それについてあなた方のことをマケドニアの人々に誇って、アカヤでは昨年から準備が進められていると言ったのです。こうしてあなた方の熱心は多くの人を奮起させました。私が兄弟たちを送ることにしたのは、この場合私たちがあなた方について誇ったことが無駄にならず、私が言っていた通りに準備していてもらうためです。そうでないと、もしマケドニアの人が私と一緒に行って準備ができていないのを見たら、あなた方はもちろんですが、私たちもこのことを確信していただけに恥をかくことになるでしょう。そこで私は兄弟たちに勧めて、先にそちらに行かせ、前に約束したあなた方の贈り物を前もって用意していただくことが必要だと思いました。どうかこの献金を惜しみながらするのではなく、好意に満ちた贈り物として用意しておいてください。
Now, Paul wanted them, he didn't want to get to Corinth and then start talking about the offering and stuff. He wanted them to take care of it among themselves before he got there.
パウロはコリントの教会に行ったときに、そこで、献金の話を、したいと、しようとは思っていませんでした。それよりも彼らが行く前に、もうこの教会の中で献金においては、献金については準備をしておいてほしいと願っています。
Now, he's writing from Macedonia, which is northern Greece.
彼は今マケドニアからこの手紙を書いています。このギリシャの北の方ですね。
And he will, after this has been written, he's going to come to Corinth and he's going to spend the winter there.
この後彼は、コリントにやってきます。そして、冬をそのコリントで過ごします。その期間に彼はローマに宛てて手紙を書きます。
In the spring he's going to send it. You can read that about that. At the end of the book of Romans, he sends it along with this lady named Phoebe, and she delivers it to the church in Rome.
そして春になって、その書いた手紙をフィベという女性に託して、そしてローマに使わします、ローマ人の手紙の16章を見ればそれが書かれています。
And at the end of this book of Romans, he writes about the churches in Achaia, which is the Corinthian church, giving, contributing to the offering. So we can see from those writings that they indeed did respond and they gave.
このローマ人の手紙の、最後の方を見ると、アカヤの教会が捧げ物をしてくれたということが書かれています。で、このアカヤというのがつまりはコリントの教会のことですから、そこからこのコリントの人たちが献金をしたんだということが分かります。
Okay, let's read verses 6 all the way through 15、
はい、6節から15節までお読みします。私はこう考えます。少しだけ蒔くものは少しだけ刈り取り、豊かに蒔くものは豊かに刈り取ります。一人一人いやいやながらでなく、強いられてでもなく、心で決めた通りにしなさい。神は喜んで与える人を愛してくださいます。神はあなた方を常にすべてのことに満ち足りて、すべての良い技にあふれるものとするために、あらゆる恵みをあふれるばかり与えることのできる方です。この人は散らして貧しい人々に与えた、その義は永遠にとどまると書いてある通りです。 まく人に種と食べるパンを備えてくださる方は、あなた方にもまく種を備え、それを増やし、あなた方の義の実を増し加えてくださいます。あなた方はあらゆる点で豊かになって、惜しみなく与えるようになり、それが私たちを通して神への感謝を生み出すのです。なぜなら、この奉仕の技は、生徒たちの必要を十分に満たすばかりでなく、神への多くの感謝を通して満ち溢れるようになるからです。この技を証拠として、彼らはあなた方がキリストの福音の告白に対して従順であり、彼らに、またすべての人々に惜しみなく与えていることを知って、神を崇めることでしょう。また彼らはあなた方のために祈るとき、あなた方に与えられた絶大な神の恵みのゆえに、あなた方を慕うようになるのです。言葉に表せないほどの賜物のゆえに、神に感謝します。
In these verses, we see the heart of New Testament giving.
この箇所で、私たちはこの新約聖書における捧げ物、のその心というものを見ることができます。
As he says in verse 6, the point is this. It's like all that he's been saying, he's coming to the point, and this is the point.
6節のところで私はこう考えますというふうに、そのまとめてこうパウロが言ってるわけですね。
And he begins by saying, whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows bountifully will reap bountifully.
そしてこう言っています。少しだけまくものは少しだけ刈り取り、豊かにまくものは豊かに刈り取ります。
Now it's a simple metaphor that we can all understand.
これは本当に単純な例えなので、私たちみんな分かりやすいと思います。
You know, you plant a few seeds, you're just going to get a few plants.
少ししかまかなければ当然少ししか芽は出てきません。
And if you plant many, you're going to get a big harvest.
たくさんまけばそれだけたくさんの収穫を得ることが可能です。
A lot of tomatoes. Maybe. I never could grow tomatoes, but now. Anyway, these verses. I just need to say that these verses.There's a whole doctrine in the church that's been formed around these verses, and it's a doctrine called the prosperity doctrine or whatever. There are various names for it.
実はこれらの箇所からですね、教会の中で繁栄に関する教理というものをここから取り入れて教えている教会がたくさんあります。
And basically, the idea there is that you give in order to get.
その基本的な考え方は何かというと、自分が何かを手に入れるために与えるということ。
And all the gifts are kind of seen as seeds. You know, you're planting seeds, a seed faith or what seed, and then so that you can get, you know, you can get a lot of stuff.
すべてのものが
You're going to get a harvest of material wealth.
いろんなものがこう種になると、信仰もいろんなものが種であって、そしてそういったものを与えられるものすべてがこう種であって、そこから物質的な富という、そういった収穫を得ることができるんだという考え。
In other words, it's a way to get rich.
つまりは言い換えると、どうやったらお金持ちになれるかということです。
But you know, when I look at that, when I examine it, it sounds to meIt looks to me a whole lot like covetousness.
でも私はそれをこう聞くと、なんかもう本当にただの貪欲な考え方じゃないかなと思います。
And this is not what Paul is talking about here.
でここでパウロはそういうことを言おうとしているわけではないはずです。
The principle, the motivation for us giving is not to get.
この与えることの動機というのは何かを手に入れるためではありません。
The harvest that he speaks of here is in verses 10-11. It's called the harvest of your righteousness. And in verse 11, you will be enriched in every way to be generous in every way, which through us will produce thanksgiving to God.
この収穫というのは10節11節にありますけれども、義の実がこの収穫になります。そして11節で、あなた方はあらゆる点で豊かになって惜しみなく与えるようになり、それが私たちを通して神への感謝を生み出すとあります。
So the goal, the harvest is a harvest of spiritual fruit.
ですから、もうその収穫、 最終の目的は義の実の御霊の実の収穫ということになります。
It brings glory to God. It's like a lot of stuff is coming from this.
そしてそれは神に栄光を返すものになります。
Now I do need to say that God will never be anyone's debtor.
ここではっきりしておかなきゃいけないのは、神は決して誰からも返してもらう必要があるわけではありません。債務者になることは決してありません。
By that I mean is if you give to meet the needs of others, you can be sure God will take care of your physical needs.
私たちが誰か他の人の必要を満たすために何かを捧げるときには、神が私たちの必要を満たしてくださいます。
You can't, here's a very often heard and it's true, you can't outgive God.
私たちは神に与えすぎるということはできません。捧げすぎるということはできません。
But the most important thing is the spiritual fruit, what's happening, what God is doing in your heart through this.
大事なのはこの与えるというそういった心を神が私たちのうちに与えてくださって、そこを通してこの御霊の実が生まれてくるということです。
When God moves in our hearts and we give,We become channels. It's like we're channels of blessing, channels of the grace of God.
神が私たちの心を動かしてくださって、そして私たちがそれに応答して何か捧げるとき、与えるときに、私たちはこの祝福のこの管となります。
And part of being a channel is that you get refreshed. I mean, it's like God is moving through you, and you participate. You get.You take part in this refreshment of God.
そしてその管になるときに、実は私たちが本当に神からまた心を新たにしてもらうというか、その神が私たちを通して働いてくださるときに、私たちもまた神から栄養を受け取ることができるわけです。
I mean, you received joy.
喜びを受け取ります。
And you receive, you get to see the reality of God in your life moving through you, and your faith is strengthened.
自分の人生のうちに働いてくださっているその神の現実さを見ることができて、そしてそれがさらに私たちの信仰をまた強めてくれます。
In verse 7, each one must give as he decided in his heart, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giving.7
節には一人一人いやいやながらでなく強いられてでもなく心で決めた通りにしなさい。神は喜んで与える人を愛してくださいますと言います。
So in the New Testament we see giving is in the New Testament is done when God moves in your heart and you respond to that moving.
ですからこの新約の中では与えるということ、捧げるということは神が私たちの心にまず働いてくださって、そして私たちはそれに応答して行うことであるということです。
It's not something that's done under compulsion.
何か強いられてとか無理やりさせられて捧げるということではありません。
God doesn't want it to be something reluctant. You know, you said not giving reluctantly, not like paying taxes.
神は決して私たちがこういやいや捧げる、なんか例えばまるで税金を払うかのようにいやいやするということを望んでいるわけではありません。
You know, we're not well. Anyway, I won't go into taxes. But here's an important thing. We're not under the Old Testament law.
でも大事なのは、私たちは今はもう旧約の律法のもとにいるわけではないありません。
And you may sometimes teachers will reference Malachi 3, verse 8, talking about how they were robbing God because they weren't bringing their full tithes in, and they will apply it to today.
ある牧師さんたちはですね、マラキ書という旧約聖書のマラキ書の3章の8節を引用して、神のものを盗んでいるというところから。献金の勧めをすることもあります。
So you may say something like, well, so you do, you give 10%, you tithe, well, good for you, that's 1% above a thief.
ですから例えばあなた10分の1を捧げてるのね、あ、よかったね、それは この盗人よりも 1% 多く捧げられてよかったねと。
That's not the teaching of the New Testament.
でもそういうことをは新約聖書ではそういうことを教えていないと思います。
That's not what we see here.
私たちはここでそういうものを見てはいません。
It's the spirit of we see here is that you're moved and not reluctantly, not under compulsion, not because you know God's going to curse you because you don't. If you don't.
ここで捧げるという行為は嫌々ながらでもなく強いられてでもなく、またやらなければ神からなんかこう責められるとか罰せられるとか、そういったことで。そういったことを動機として捧げるのではないということをこの箇所から分かります。
God wants us to give. God wants us to give.
神は私たちに与えてほしいと願っておられます。
We see that. He wants us to be generous. He wants us to give generously.
私たちにもう本当に惜しみなく与えるものであってほしいと願っておられます。
But He wants us to do it willingly.And joyfully, and this is proof of Him moving in our hearts.
しかもそれを本当に自ら進んで喜んでやってほしいと。そして実はそれこそが神が私たちのうちに働いておられるということの証になると思います。
You know, when we give, every time we give, when we give in this way with God moving in our hearts, we're becoming more like Jesus.
神が私たちの心にそのように働きかけてくださって、それに応答して私たちが進んでこう捧げていくときに、私たちは実は本当にそのイエスにより似たものにこう変えられている
ということになります。 And it's kind of makes sense. We're kind of giving away our selfishness. We're giving away, you know, when we give. Because it goes against that sort of natural, you know, flesh way we were born into.
ある人がこういったのを聞いたことがあります。私たちは何かこう捧げるときに一緒に自分の自己中心的な部分も捨てていることになるんだと。というのは捧げる与えるという行為は私たちの本来の自然の性質に反することだからです。
And this is the purpose of our lives, to become more like Jesus. This is like the main thing. This is what God is doing. This is His agenda more than anything else.To conforming us into the image of Christ.
私たちがキリストに似たものとなるということ、これが神の私たちに対するもう最終的な目標です。ご計画です。ですから私たちはこう日々その作り変えていただいて、より神に似たもの、キリストに似たものに変えられていく。
And the fruit of it is that thanksgiving will be made, as Paul is saying, thanksgiving will come to God. Glory will come to God.
そしてその実が何かというと、それによってパウロがここで言っているように、神への感謝が生まれてくると。神に栄光を返すことができる。
God's people being brought closer together, magnifying the Lord.
神の民が共に集まって、そして本当に神を褒めたたえる。
You know, I was thinking about this. In my life, I've received quite a bit.
私の人生をこう振り返って考えてみると、いろんなものを、その時その時受け取りました。
I mean, I give, but some of the things I received, I thought about it. Well, God could have done it another way.
いろんなものを受け、いくつかのものをこう受け取る。で受け取ったんですけれども、神は他の方法を持って私に与えることもできたと思います。
I mean, I could have just bought it. Maybe God could have given me, you know, more money or job or something. I could just buy it. God works that way. That's fine.
例えば自分でそれをお金を払って買うこともできたかもしれません。神がそういうお金をとか仕事を与えてくれたりして、それでお金を払って普通に買うこともできたかもしれません。
But when I receive something, I'm talking about not.Necessarily big thing, but some little, even some little things, you know, like I've received a pair of shoes, I received a bicycle, you know, things like that. Those things become special to me.
でもその受け取る、誰かから受け取るということを通して、それはもう決してそんな大きな大層なものじゃなくてもいいわけです。もう本当に小さな 靴であったり、なんか自転車であったり、そういうものをこう受け取るということで、本当にそれが私にとって特別なものになります。
Because I see in it, it's like personally, God, this is what God, it's not the person also, but it's like God provided me with this. And I see the reality of God and I'm thinking, oh, praise God. I'm reminded of that every time.
それを見るときに本当にそこにもちろんそれをくれた人のこともそうなんですけれども、その人を通して神が自分にこう与えてくださった、備えてくださったということをいつも思い出すことができて、本当にその受け取ったものを通して神を褒めたたえることができます。 And so
there's so much more that comes with, and I use that example personally, and I think you could, have your own examples.
自分の例をこう今挙げましたけれども、皆さんもそういったことを経験があるんじゃないかと思います。
But it's the way, it's kind of the way God works, and He'll work through giving in order to it's like more, it results in a blessing and more glory to God than if He did it in another way.
そういったこの与えるとか。そう捧げるとかそういったことを通して本当に神がそこに働いてくださってそれを受けた人たちまた与えた人たちが神を褒めたたえるようになる神を神に栄光を返すことができるようになるというそういった用い方をしてくださいます。他の方法を持っても神はもちろん備えてくださることのできる方です。
The more faith is strengthened, more joy, more glory to God. People are brought closer together.
よりこう信仰が強められそして喜びが増し加えられ人々が本当にこう一致すると思います。
Now in this case, what Paul's talking about with the Jewish, the church in Jerusalem,God could have provided for them in another way.
このコリントに戻りますけれども、エルサレムの教会、ユダヤ人たちがいたエルサレムの教会は、神は他の方法を持っても彼らを養うことはできたと思います。
He didn't need to involve the Macedonian churches. What if someone over in Jerusalem, happened? Maybe they're, bless their crops or do something to them, and then, then their all their needs would be taken care of. And God could have done that.
わざわざマケドニアの教会の人たちを用いなくても、もう本当にエルサレムの中で、例えばこう食物が育って、食料が得られるとか、なんか他の方法を持っても、十分彼らを養うことはできたはずです。
But what happened is God used the Gentile church, and they come along with Paul with this huge offering, and the church in Jerusalem, who were mostly Jews,are just kind of blown away. They probably they'd never seen a lot of Gentile Christians. And all of a sudden they're meeting them personally and say, we love you guys and we've heard about you and we want to, it's just, I imagine they were just like, thank you God. And, I've got a brother and sister.
でもこの異邦人の教会を用いることによって異邦人の教会を通して本当にパウロが多くの献金をエルサレムに持ってくることでエルサレムにいたユダヤ人たち彼らはもう今までそんなに周りに異邦人クリスチャンを見たこともなかった人たちがたくさんいたと思いますけれども突然ですね私たちはあなたの兄弟であなたたちを愛しているからといってこう持ってきてくださるそれを見てああもう本当に神様ありがとうございますと褒めたたえますというふうに神に栄光を返すことができたんじゃないかと。
So God works. Again, that's my point. He works. There's a purpose to this.
ですからこれも
And it's bigger than just needs and accounting and things like that.
神のご計画であって、そして神には本当に常にそのような目的があります。単にその物質的な必要を満たせばいいということだけではないということです。
Verse 15, he says, "Thanks be to God for His inexpressible gift."
15節に言葉に表せないほどの賜物のゆえに神に感謝します。
Or indescribable.
もう本当にこの説明できないほどの。
And this is when you think of salvation, it's just an It's inexpressible. I mean, when you look at what you receive, what we receive from Jesus, it's like, it's really no words for it. It's like, it's more than we can imagine.
救いということを考えるときに、私たちはイエスが与えてくださったものを思うと、もう本当に言葉にならない、表すことのできないことだと思います。
Your salvation is by far the greatest gift that you could ever receive.
私たちのこの救いというのは、本当に私たちが受け取ることのできるあらゆる贈り物よりも、はるかにはるかに勝っているものです。
You know, this is, it's not exaggeration here. It's true. Compared to Jesus, all of the things in the world are practically worthless.
別に大げさに言ってるわけではありません。これはもう本当に事実です。キリストと比べたら、この世のどんなものも実際的にはそんなに対して価値のあるものではありません。
When you have Jesus, you really do have all that you will ever need.
皆さんがもしイエスをうちに持っておられるのであれば、もうそれで本当に必要なすべてを持っているということになります。
In fact, more than that, you are rich.
もうそれは本当に金持ちであるとかいうことよりも、もうはるかにすごいことです。
You are blessed throughout. You are blessed above all people.
もう本当に他のあらゆる人たちよりもはるかに祝福されているということになります。
And so thank God for this gift of Jesus.
ですから本当にこのイエスという贈り物を神に感謝します。
And that's the bottom line. I mean, Jesus, that puts everything in perspective.
それがもう本当にすべてをこの飲み方を正しくしてくれる本当に基礎になるものだと思います。私たちの生き方がこう正しい視点で捉えられるようになる。
You know, these things, these principles that we've been talking about, they apply to more than just money.
ここで語られている教えられていることというのは単にお金のこと、献金のことだけではありません。
I mean, money represents a lot. It's a good indication, like I said. But this applies to our lives.
もちろん献金というのは私たちの心を表す良い物差しになると思いますけれども、でもそれだけではない。私たちの人生に本当に当てはめることのできる霊的な原則がここにあります。
It's the same principle when it comes to giving your time.
例えば私たちの時間を捧げるとか、
you know, I heard we've all have this same amount of time.
私たちはみんな同じ時間を持っているわけですね。1日24時間という時間があります。
But how are you going to use it?
それをどう使うかです。
You know, and your attention or whatever. You know, I think you get my drift. This is something that goes deep. This is really a part of us, our lives. This.The idea of giving and becoming more like Jesus as we do it.
私たちがそれをどのように例えば時間をどう使っていくかとか、そういった私たちの人生をどのように用いていくか、それがここで霊的な原則として当てはめられると思います。
Our talents, our spiritual gifts. We talked about spiritual gifts, you know, 1 Corinthians.
賜物であるとか、第一コリントで学びましたけども、霊的な贈り物ですね。
But you know, a spiritual gift really isn't. I don't want to say of value when I say. Don't get me wrong, but it becomes valuable when it's given. If we're given a spiritual gift, but we never express it, spiritual gifts involve other people.
前にも話しましたけれども、霊的な賜物というのは、これはそれを与えて捧げて初めてそこに価値が生まれてくる、他の人たちにより祝福が届くようになるというものです。
Spiritual gifts are given to the church. They're given through people to the church.
霊的な賜物というのは人々を通して教会に与えられているものです。
But just like money or any physical thing, it's up to us. It's like we have to be the channel. We have to, you know, it's not just getting a spiritual gift or getting something from God so that, you know, we feel great about ourselves. It's like we're to be a channel.
物質的なものだけじゃなくて霊的なものもそうです。すべては私たちがこの管としてそれを私たちを通して与えられたものを私たちを通して流していくときにそれが祝福として広がっていきます。So,
praise be to God for his indescribable gift.
本当にこの言葉に表せない賜物を与えてくださった神をに感謝します。
Let's pray.
お祈りします。
Lord, thank you for giving Jesus to us. You gave us all. You didn't hold back.
神様、本当に私たちにイエス・キリストという方を与えてくださったこと、私たちに対して惜しむことなくすべてを与えてくださったことをありがとうございます。
And Lord, we want to be more and more like Jesus. We want you to be reflected in our lives.
私たちはもっともっとイエス様に似たものとなりたいと願います。また、あなたも私たちの人生を通して主の栄光を反映させることを願っておられると思います。
We want to be channels of your blessing.
あなたの祝福の本当に管となりたいと願います。
So use us, Lord.
どうぞ私たちを用いてください。
Use us to bless your people, to bless this world that is so needy.
あなたの民、またこの世の人々に対して本当に祝福となることができますように、多くの人たちにたくさんの必要があります。
We pray these things in Jesus' name.
これらのことをイエス様のお名前を通してお祈りします。
アーメン。